笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆さんこんばんは。12月31日いよいよ大晦日ということで、本日も始まりました金曜日の達人たち、アシスタントの船越かおりです。
はい、いよいよ迫ってきましたね、あと何時間、
あと2時間3時間ぐらいですか。
いや、小林幸子出てるね
出てますか。
あ、僕はあのチャンネル6の方に今会場に回す今ということで、はい、新藤でございます。今年も最後、あと残りわずかになりましたが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年も振り返ると、いろんな達人たちに出ていただきました
今達人たちがカオリに振り回されてきたんじゃないの。
いやいや、走馬灯のように
死んでねえよ死んでねえから。
いや、私がこうね、あとわずかみたいな。
何、あ、行っちゃうの早えな、いくつだっけ、
思い出されるかなみたいな
そんな表現でいいのかよお前。で、
で、どうですか、新納さん、今年1年振り返っていろいろ引っ越しもされ、
ね、引っ越し最近じゃねえかよっていう感じだね、はい、今年はね、いや、僕はもう今年は45のになるこの年は大変化の年っていうふうにもう前から決めてたんで、
はい、
なんでかっていうと、昔ね、10年ぐらい前に山口県の防府市ってところでセミナーをやったんですよ、
はい、
そこで、ね、セミナーをやった後にその主催者の方々から連れて行かれたスナックで、はい、霊能者 の女の子があのホステスさんがいて、はい、この子見えるんですよと。で、じゃあ先生見てくださいと、
はい、見られちゃったですね。
すると45からいいですよって
あ、いいんですね、
いいですよと。
今年から良かったんですね、
うん、だから35の時に45からすごく良くなると、はい、でいろんなことやってますと、いや、もう一本絞ってなんかちゃんとまっとうな仕事やりたいんです。いやいや、絶対それは無理ですと、たくさんのことをやってます、いいですよ45からっていうんで、もうこの10年間ねそれだけをこう待ちわびたんですけどね
なるほど。そう、だからあれ でも今年もラジオも何本も始めちゃったり、う
ん、始めちゃったりちゃったり、
ね、ちゃったり ね本店も動かしちゃったりと、
うん、本店も動かしちゃったり、言い方が別に嬉しいじゃない
か
そんな言い方普通の女の子しないっちゅうんだよ37のおばちゃんが。
あ、そうですよね、うん、そうなんです
37だっけ。
37ですよね
なんで言うゲストに聞くなよ、おめえに聞いてんだよ
今日のゲスト同い年なので
いいよ、同い年なので当たるんだよたまにそういうことはよ。
まあ、私もいろいろ今年はいろいろあった。
今年はね、はい、うん、でも旅行行きすぎだよ。
旅行、そうです
かね。何回新婚旅行行ったの。
新婚旅行は1回です。
1回、
はい、
あ、そう、
正確には、
うん、結婚式何かあげたの。
結婚式も1回しかあげてないですね。
なんかうのちゃんみたいになってない、大丈夫
なってないです、ね、
うん、そう、時間過ぎてるよ
はい、それでは本日も
よろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
のゲスト
だからもう50何人目なんだ、そんな間違いない
で。55番です。達人ナンバー55番、山中博之さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単にプロフィールを紹介します、
はい、
山中博之さん昭和47年生まれです。
はい、
ね、A 型です。
はい、
天ぷら屋さん、
何言ってんだから分かんないよもう、ちゃんと紹介してあげてよ、
はい、天ぷらを9年間銀座天一で修行され、 手打ちそばは4年間本陣坊で修行をされ、13年間の修行期間を経て平成17年4月26日に天ぷらと手打ちそばのお店うーなね山中を開かれました。
はい、はい、そうです。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっとちゃんと紹介するよ。この人はね、この人は世田谷界隈では非常に有名な若手のそばと天ぷらの達人なんですよ。
はい。
じゃあはいとかじゃなくて食わせろと。
え？
いうことね。食わせろと。
そんなことないです。
いやそんなことないって食わせろって言ってよ。いやなんで逆に言っちゃうの？
食べたいです。
食べたらそうでしょ、はい。今のカットで編集でなんとかやりますか。この順番を難しいですかね。はい。じゃあ改めまして山中さん。
はい。
大変失礼な紹介をしてしまいましたが、
はい。
いうことで山中さんをですね。僕は山中さん温存してました、はっきり言って。
あ、そうですか。
何を温存したかっていうと、この大晦日の日に、
はい、
天ぷらとお蕎麦の達人である山中さんを紹介したかったんですね。
はい、
ということで今日は、
はい、
大晦日ですので、
ええ
ね、この時間ね、はい、そろそろ9時今40分ぐらい、35分か40分ぐらいになるところですけども、今からお蕎麦をこうすすっちゃおうかなという人いるわけですよ。
そうですね、たくさんいらっしゃると、
ね、
はい、思われます。
そういう方々に、
はい、
お蕎麦とか天ぷらについての、
はい、
達人である山中さんのお話を聞きながらですね、
はい、
今年の年越しに向かっていきたいなと思うんですが、
はい、
ルックスはどう考えても6チャンネルなんですよね。K1 ダイナマイトって感じの、なんか空手もやってるらしいですね。
そうなんです。まあ、空手をメインでやってまして、
空手メインってる、はい、モンゴリアンチョップとか出てきないですか。大丈夫ですか。
今日は出しません。
今日は出しません。僕もひげ伸びてますが、山中さん僕の数倍伸びてます。
はい、
これそれ以上伸びちゃうと1000人になっちゃいますよね。
そうですね。まあうちの、うん、まあ、私のトレードマークでもあるので、
はいはいはい、
まあ、この辺はちょっと
いいですよね。いい感じですよね。
勘弁していただいて。
いやいやいや、これがでも味があっていいんですよ。なんかかき揚げみたいな。
そばに入ってるんじゃないか。
かき揚げ
言われて
そうだそうだ、そうかき揚げとかぶったんだ、
はい、
そうで、そんなことで、はい、山中さんのちょっと反省を振り返りながらですね、
はい、
その天ぷらでやったりそばのこだわりもですねちょっとお聞きしたいと、
はい、
思っておりますが、
はい、
山中さん、もともとお生まれは地元世田谷。
そうです。はい、
お父さんお母さんもですか、地元世田谷の方ですか。
もう何代か前からもうずっと、まあ、うちの方はですね、まあ、農業をやってる、
うんうん、
世田谷区なんですけれども農業をやってる、うん、いらっしゃる方が多くてですね、
うん
うん、まあまあ、私の祖父の代までは、うん、まあ、畑を耕しながら、うん、まあ、生計を立てるみたいな感じでやってたんですけれども、うんうん、まあ、その父の代になって、まあ父は普通の公務員になったんですけれども、まあ畑をやりながらね、まあ公務員もやってっていうのが、まあだんだんもう年とともに厳しくなってきまして、で私が独立するっていうのと、まあその時期が大体同じぐらいになりまして、まあちょっと父にその辺甘えさせてもらって、まあ、自宅とお店と両方を作りまして、
うんうん、でチャレンジをして、もう、まあ、起業ですよね。
あれそうですね。はい、
大体ね、
はい、
東京で、まあ、僕も知り合い多いんですけど、
はい、
東京都内で土地を持ってて農家をやってたっていうと、
はい、
もう農家をやるかでなければマンション建てちゃって、
はい、
マンション その不動産経営で飯食っていこうみたいな方が多いじゃないですか。ものすごく多いじゃないですか。
はい、
その何ていうか、そういうチョイスを考えなかったんですか。
そういうチョイスは一切考えなかったですね。
それやっぱり自分で何かこう手につく仕事をやりたいとか、そういうところなんですかね。
そうですね。まあ初めて飲食業に入ろうと自分自身で、まあ、思ってから、まあ、なんて言うんですかね、まあ、本当の意味での職人になってみたかったっていうのが一番強くてですね。
職人になりたい。
そうですね。
飲食の職人になりたいと思ったんですね。はい、
それが、うん、まあ、今現在ずっと続いていて、まあ、
うん、
なんですかね、まあ、誰よりも美味しい天ぷらを揚げたい、
うんうんうんうん、
美味しいそばを打ちたいっていう気持ちは、うん、まあ、今でも変わってないんですけれども、うんうんうん、まあ、その気持ちの方が強いのでね、
うんうんうん、
まあ、 生涯職人でいたいなみたいな、うんうん、そういうところでしょうか、
ね、なるほど。子供の頃に、はい、なんかあれですか、飲食の仕事に就きたいなとかそんな思い出があるんですか。職人そういうこだわってたとか。
え、一切ございません。
普通でも子供の頃の夢だったりするじゃないですか、何屋さんやりたいみたいな。
やっぱりですね、うん、子供の頃は、うん、まあまあ、ありふれてるんですけど、うん、普通にプロ野球選手に憧れていて、うん、
多いですよね。あれちょうどだから、年齢的には西武とか絶頂の、
あ、強かったですね。
西武が大好きだとか、ジャイアンツより西武がいいような頃ですか。そうで
も残念ながらジャイアンツが
好きなんですけど、東京の人はね、
すいません
、そうですね、はい、でジャイアンツが、あ、はい、だって土地柄もうね、グランドがね、
そうなんです、まあ、それはあの近くにあるもんですから、
ね、もうジャイアンツか新日本プロレスかみたいなところですよね、大体ね。
まさしく、
まさしく、
その通りでございます。
猪木、はい、さんの自宅がみたいな、
もうその辺はね、は
い、なるほど、
その通りです。
で、野球少年だった山中さんが、
はい、
まあ、スポーツもちょっと、まあ、野球やりながらみたいなことですか。学生時代の部活とかも。
そうですね、はい、小学校中学校までは、うん、まあ、真剣に、うん、まあ、野球選手目指して頑張っていたんですけども、うんうんうん、やっぱり高校入ってから、うんうん、まあ、自分の実力とですね、うん、まあ、根性のなさを改めて、ね、それに気がつきまして、
路線を変えようと、
ちょっと変えてみようかなみたいな、うんうんうん、はい、
でそこで何か出会いがあったんですね。
え、まあ、知人の紹介でですね、これは言ってもいいんでしょうか。
もう全部、なんか特別な悪いことやってるわけじゃないですよ。
あ、全然ない
ですよね、はい、いい出会いじゃないですか、はい、美しい、
世田谷区の上野毛駅、
うんうん、
まあ、駅から徒歩1分ぐらいのところにある、はいはい、天つゆさんというですね。
今でもあるんですか。
はい、あります。
天に、
はい、
天国の天に、はい、つゆはロシアのロですか、
ね、そうですね、
感じでね、はい、天つゆ、まあ、天ぷら屋さんですね。
天ぷら屋さんですね、うんうん、ここにバイトに行かさせていただきまして、
うんうんうん、
ここで店主の、うん、まあ、石井さんっていう方なんですけれども、うんうんうんうん、
師匠になるわけですね。
まあ、私はそう思ってるんですけども、
心の師匠というか、
はい、
うん、はいはいはい、
まあ、その彼と会ったことがもう本当に私の中ではすごく大きなものになってまして、う
ん、その石井さん の、
はい、
その師匠とす、まあ、師匠とした石井さんの人柄にということなんですが、
はい、
どんなところですか、その風景としては。どういうシーンで、あ、この人すごいなと思ったんですか。
そうですね、いや、私ですね、そのアルバイトとしてまず最初に入れていただいて、うん、まあ、もちろん裏方のことと、お客様の接客と両方やらさせていただいたんですけれども、うん、はい、表面上の石井さんしか見えてなかったんですよね、
店主のね。
そうです、うんうん、まあ、店主石井としての、うんうん、表面上の姿しか見えていなかったものが、うん、ある時、まあ、私山中なので山ちゃん山ちゃん言っていただいてるんですが、うん、山ちゃん一緒に築地に行こうかってある朝言われたんですよ、うんうん、ある日、
うんうんうん、
で、ある朝、うん、まあ、早起きしましてね、うんうん、まあ、彼に同行して、うん、そうですね、時間にしたら朝の5時ぐらいに彼の家に着きまして、うん、で車で築地に行き、うんうん、食材を仕入れ、うん、まあ、また店に帰ってきて、うんうん、まあ、仕込みをして、まあ、お客様が車で出迎えると、
うん、
でそういう流れっていうのは、うん、本当にその朝からちゃんと同行しないとわからない部分じゃないですか、
うんうんうんうん、
でそこで本当の、まあ、本当の意味での職人、まあ、石井さんっていう姿を、
こう目利きというか、
はい、
食材をこうこれがいいみたいな、
はい、
これはダメだけどこれはいいみたいな、
はい、
魚のこの目が死んでるとか生きてるとか、
そうですそうです、
そのこう切れ味とかをこう会話見てたわけですね。
そうなんですよ、うんうん、でその姿に、うん、まあ、ちょっと感激しましてですね、うんうんうん、まあ、普段は冗談ばっかり言ってるただのおじさんなんですけどもまあ、職人ってこういうもんなのかななんて思っちゃったりしてですね、それからちょっと飲食業にすごく強い思いを抱きましたですね。
なるほどね、
はい、
で、ってことはそこにはプロの、
はい、
こう意地とかプロ の, その眼力とか経験とか、はい、もうあらゆるものがこうグッときたわけですよね。
そうですね、はい、
その切れ味であったりとか、はい、でそこで、でもすぐじゃあすぐ石井さんに弟子したわけじゃないんですね。
はい、そうです、はい、
その後あれですか、はい、それを体験した後に、はい、まあ、高校卒業して、はい、で飲食の世界にもすぐ入ったんですか。
いえ、実はですね、やっぱりその高校3年私自身がですね、まあ、飲食になるのか、まあ、大学受験するのか、うんうんうん、専門学校に行くのか、まあ、非常に悩んでいる時期でして、でその中でも、まあ、この天通さんでのアルバイトだけは、まあ、続けさせていただいてたんですね。で結果的に、まあ、大学受けてみようかということになって、まあ、受験したんですけど、まあ、勉強も全然してなかったので落ちまして、じゃあ一浪することになったんですね。で一浪してる間もここの天通さんでのバイトを続けさせていただいて、まあ、一浪した後のまた大学受験でまた落ちまして、
2回目の
2回目ですね、うん、はい、でその時に初めてこの店主の石井さんから、うん、まあ、山ちゃんね、本当に興味があるんだったら天ぷらになってみないかと、うん、まあ、すごくありがたいお言葉を頂戴しまして、うん、まあ、やっぱりね何をやっても続かないし、うん、その勉強もね大学来たかったけど行けない自分に、まあ、そんな言葉をかけていただいたのがすごく、まあ、感激しましてですね、で、まあ、2つ返事で、はい、よろしくお願いしますっていう感じで、まあ、就職っていう形に、まあ、持っていっていただいたんですが、
心の中の、はい、根っこというか、はい、深い部分ではもう飲食やりたいと思ってたんですよね。どうなんですか、その大学を進学したりとか、はい、受験に向かったりとかする中で力が完全に出ないっていうのはなんかそういうところがあったんじゃないですか。
そうですね、まあ、そのここでのバイトを続けるにあたってやっぱり興味がなかったっていうのはもう、まあ、嘘になりますしね、うん、ただそのお言葉をかけていただいた時に、まあ、正直それが焼肉屋でもね、うんうん、ラーメン屋さんでも、うん、何でもよかったんですよね、うんうん、その彼に声をかけていただいたっていうのが
尊敬してる師匠からね、
はい、うんうん、それがとてももう嬉しくてですね、
ポーンと後押しされた感じですかね。
そうですね、うんうん、まあ、ちょっとね家でもお前何やってんだよみたいな感じな状態だったので非常に嬉しくてですね、
はい、待ってたってことですかね、気持ちの中ではある意味後で考えると。
まあ、そうかもしれないですね、うん、やっぱりその優柔不断な時期だと思うんですよこういう時期って。
いや、そりゃそうですよ、その頃って一番ね迷うもんね、それはね、うん、
だからまあ背中押されたような感じ、うんうん、感じで、
でもやっぱりそれは石井さんはそういうもう石井さんだからそこを見越して言ってくれたんだと思うし、はい、決断をしたのは山中さんですよね。
まあ、そうですよね、うんうん、はい、
でその後じゃあやろうってことでどちらに行かれたんですか。
はい、まあ、この店主の石井さんも、同じだったんですけれども、はい、銀座にあります天ぷら屋の天一という
夢店ですよね、こちらね。
そうですね、まあ、結果的にその彼はすごその天一の、うん、まあ、OB で独立して、まあ、天通さんの店主でやってらっしゃったんですけれども、まあ、昨日までね、アルバイトしてたのに今日からまた社員でってわけにいかないからちょっと大きなところで修行してきなさいと、まあ、そういうことで、まあ、天一紹介していただきました、はい、
で天一に入って、
はい、
天一での修行ってなかなか大変なんじゃないですか。
そうですね、まあ、まあ、飲食業で、まあ、大変じゃないとこなんてないと思うんですけれどね、まあ、それなりにやっぱりね大変でしたけども。
なんか先輩言いづらいですか。まあ、先輩からの回し蹴りとかローリングそばとか出てこなかったですか。
いや、それはもう普通に毎日のように
はい、その時間帯だけは6チャンネルみたいな感じでね。
まあ6チャンネルですね、間違いない。まあ、ダイナマイトです
。ダイナマイトみたいな、はい。テレビながらそんな感じをイメージしてもらえる。
はい、
でも飲食ってでもそれはそれでまあいいかなって、なんかね今ほらうるさいじゃない、その世の中的に。
はい、そうですね、
労働 方がどうとか、
はい、
でももうデッチ暴行ですから、
まあ、本当おっしゃる通りで、うんはい、ラジオで言えないようなこともいっぱいありますんでねそれは言いませんが。
で9年間の修行の中で今度あれですか、自分がボコボコにされる時代から今度自分がボコボコにする時代に入っていったりするわけですよね、はい。
まあそうなんですけど、はい、ただ私はなんですけど、9年間のうちですね、うん、初めて天ぷらをあげさせてもらったのが実は6年生の時でして、
すごいな。
まあ5年間は天ぷらは、まあ他の店行ったらどうか分かんないんですけども、まあたまたま後に続く後輩が入ってこなかったっていうのもありますし、まあ、やっぱりねこれは運もあるんですよね。その入った店舗によってですね、すぐ上げれるようになる人もいれば、
でもそれ逆にその時間置いちゃったから、
はい、
自分のその底力につながったんじゃないですか今の。
いやその辺はやっぱり、まあ、自分の自信にもなってますよね、なんとかやりきったということで、
まあでもねすごいな。でもまあその 運とはいえですよ、やめますよね途中で、多くの人が。
いやそれはですね、また話が戻りましてですね、やっぱりその石井さんに声をかけていただいたってのがすごく嬉しくてですね、もう何もやっても続かなかったけど、まあせっかくだったね、まあよく言いますけど石の上にも3年じゃないですけど、とにかく3年頑張って、まあそれから石井さんに報告しに行こうと思ってたんですよ。
なるほど。
で気がついたらもう 4,5 年経ってしまっていて、できたじゃんみたいな感じでですね、まあその頃からもうまだまだね、ごめんなさい、天ぷらも揚げてないですし、どんどんやっていかなきゃいかんなっていう感じに逆になったんですよね。
で天ぷらを6店舗に揚げる、で天ぷらを揚げながらまた天ぷら自体 その修行を、まあ、3年間やるわけですね、はい、トータル9年天ぷら屋さん
で、ねはい、
でいよいよ、はい、そのお蕎麦屋さんの方の修行にもこう入ると。
そうです、はい、で
これはやっぱり天ぷらだけじゃなくておそばもなんとか始めようというなんか きっかけがあったんですかね。
ですね、これもまた石井さんになっちゃうんですけど、まあその彼と一緒に、まあ、プライベートでですね、まあ、そば屋に食べに連れてもらったりですね、いろいろしてるうちに、まあ、まあ僕そんなそば食べるの好きじゃなかったんですけど、いつの間にかなんかその蕎麦が好きになっていて食べるのがですね、である時ですね、この天一のカウンターで、お客様と接客させていただいている時に、まあ、大体ご存知だと思うんですけど、天ぷら屋さんっていうのは最後に、まあ、赤だしが出てご飯が出るか、まあ
そうですね、
天丼お茶漬けなんかが大体のパターンなんですけど、あるお年を召したお客様にこれでそばで食べたいねと言ったお客さんがいらっしゃったんですよ。あ、それいいなと思いましてね、やっぱり週ごめんなさい月1回よりは、まあ月2回週1回やっぱり食べに来ていただきたいなと思った時にですね、やっぱりご飯だとちょっときついんじゃないかなっていうのも正直その時あったんですよね。でまあお蕎麦が好きになってた自分もいましたし、まあこれで手打ち蕎麦、まあ乾麺買ってきて茹でて出すのもいいんですけど、どうせだったらね
本格的にみたい
な、本格的にやってみたいと、その時は自分で思いまして、まあ石井さんに相談し、その時の店長さんに相談し、まあ思い立ったらダメなんですよね、もう蕎麦屋になりたくなっちゃったんですよ本当申し訳ないんですけども、
はい、なんかすごくなんかねその時の情景がこう目に浮かびますね、
はい、
はい、大晦日の夜ですがお蕎麦の話に突入したところで来週と、はい、いうことに、なりました、大晦日の夜ですが天ぷらからお蕎麦へのこのつなぎの部分、もう一回皆さん味わってください、それではまた来週よろしくお願いいたします。
年越しといえばお蕎麦を食べてる方もいらっしゃると思うんですけど、
もうそろそろでもこの10時近いんでそろそろかな、茹で始めるのかな。
そうですね、うん、私の友人で、ね、浅草でお蕎麦さんやってるお家ってやっぱり出前とか年末がすごい大変だっていう話を聞いたんですけど、
山中さん今日忙しくないの？
大丈
夫ですか？大丈夫ですか？もう夕方でも、
もうちゃんと仕込んで、
ね、もう全部やってきた
ん
で、
ね、
はい、今から注文そばとか言われたんですね、
はい、
盛りそばとか、
はい、
俺もね、おそば大好き、
はい、
おそば好きでしょ。
私もそば大好きですね、うん、まあ、なんか本当はかけよりはざるの方が美味しさが分かるんでしょうかね、うん、
まあ、スープでね、そのお店の店のスープというか、
はい、
家々のスープによって麺がこう、まあ、そのまとってしまうんで、そばそのものはやっぱりね、冷やした森とかの方がやっぱり味わえるのかな。
ちなみに山中さんのところで かけは食べられるんですか？ザルになるんですか？
私個人的にはかけそばの方が好きでして、
はい、
うちはかけそば美味しいですよ。
あ、まあ、自由に食べてくれみたいな、
自由に気分で食べていただいて、はい、いいと思います。
私この年になって初めてそばがきを食べたんです。そばがきってお品書きにあって、なんだろうと思ってたんですけど、あれって
そば粉の塊？
そば粉の塊、
まあ、もともとですね、はい、本来ああやって食べてたみたいですね。地方でそのそばというものを食べ始めた時に、今みたいに細く切って茹でて食べるっていうのは江戸時代に入ってから。
お団子風に食べるってこと？
そうですそうです、
はいはい、お刺身みたいなのもあるでしょ。
あれは、まあ、
違うのかな、また
ちょっとまた違うんですけれども、はい、
でそば分けはこんなにこう 手づかみで食べると、
あったかいお湯の中に入っててそば、うん、つゆにつけて、うん、わさびか何かで、は
い、なんかあるね、お団子っぽい感じになるんだね、はい、こうおつゆが少し入って、ああ、はいはいはい、
美味しかったですね。でもそれを先に食べちゃうとおそばを食べる前にお腹いっぱいになっちゃうんですよね。
なるほどね、そうだね、うん、そう、あの細さもね、
はい、
あの細さとか太さというか、
はい、
地方によって全然違うでしょ。
そうですね、はい、
うちのそばなのにうどんみたいに太いんだよね。
あーはーは
ー、九州なんですけど、
あーはーはい、
こっちはだいたい関東細いですよね。
そうですね、うん、まあ、いわゆる江戸前のそばって言われているものは、まあ、白くて細くて長い、まあ、その江戸の職人さんが競い合った部分の名残がやっぱあるみたいですね、うん、はい、
そんな2010年押し迫ってきて、そばのように細く長くか、うどんのように太く長くか、あれ、うどんのようにということで、その2011年にいよいよ突入しそうでございます。
はい、
はい、今年もありがとうございました。金達、
ありがとうございました。
また来年も皆様ぜひ聞いてください。
よろしくお願いします。
皆さん、じゃあ良いお年を。
良いお年を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？